本日の聖書の箇所はその働き一章
14節から24節までです。新約聖書第2版は210ページに書いています。第3版229ページです。働き日書14節から24節までです。そこでペトロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方にしていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は今朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上に天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナズレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それからのことによって、神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。主の名を呼ぶ者は皆救われる、救われるという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、8月最後の主の日の朝でありますけれども、再び私たちを御前に招いてくださり、あなたを礼拝するその特権を与えてくださることを感謝いたします。ここに集まっておりますお一人お一人を顧みてください。主ご自身が豊かに今あなたの命の御言葉をお語りくださいますように、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの宮によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところに入る前に、これまでのあらすじを少しだけ確認しておきます。イエス様が十字架で、死んでくださり、そして3日目によみがえられまして、40日間 弟子たちにそのよみがえられた姿を表されました。でその時イエス様は弟子たちにこんなことを言われました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。まあ、こう言われてからイエス様は天に上げられて、その姿は見えなくなりました。で弟子たちはこのイエス様の命令に従いまして、エルサレムに留まり、他の兄弟たちと一緒にこの聖霊のバプテスマを受ける、その日を待つことにいたしました。でその日がいつであるかということはイエス様は教えてくださいませんでしたけれども、ちょうど、五旬節、まあ、ペンテコステとも呼ばれる日ですけれども、その日にこの聖霊が下るという出来事が起きました。でその50日って、五旬節というその50日目っていうのは一体いつから数えて50日目かといいますと、イエス様が十字架にかけられた時が杉越の祭りでありまして、その杉越の祭りの日から数えて50日目、それを五旬節と言っておりますので、あの十字架の出来事から50日目にこの聖霊が下ってきたということになります。でその聖霊が下るとき、まあ、不思議なことが起きました。天から激しい風が吹いてくるような大きな音がいたしまして、それはエルサレムの町中の人たちに聞こえて、一体何事かと驚くような音でありました。それで人々はこの兄弟たちが集まっているところに、走ってきまして、何が起きたんだろうかと見ましたならば、ガリラヤから来ていた人たち、まあ、それは田舎者たちという意味でありますけれども、田舎の人たちが、滑らかな言葉遣いで12カ国語を超える外国語で喋っていたということでした。まあ、これは一体何だろうか、なぜこんなことが起きたのかと皆は考えるのですが、誰も説明できません。で、まあ、強引に説明するものがその中に現れまして、これは安い酒でも飲んで酔っ払っているのだろうと、まあ、無理やりに言う者もいました。今日はその続きとなります。で14節でペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりこう言ったとあります。まあ、ペテロを含めて12人ということで、これは使徒と呼ばれる人たちのことを指します。そもそも使徒というのはイエス様が祈って選んだ人たちであり、それは特別な役割を担った人たちであります。その中にはユダという者がいましたけれども、ご存知の通りイエス様を裏切りまして脱落しましたので、この使徒の働きの一章のところでは、その穴を埋めるというんでしょうか、ユダが抜けたのでそれを補充する必要があるということで、祈りまたくじを引いた結果マッテアが選ばれました。まあ、そのようにしてまた今12人が揃い、そして今人々の前に立って、語っていくわけです。で何を語るのかといいますと、この使徒たちは、イエス様の復活を証ししていく、それが彼らの役割でありましたので、まさにペテロはそのことをこれから語っていくわけです。で今この今朝開いているところはこのペテロの説教の、まあ、一部というか前半部分にあたります。まあ、今日の箇所を読んでもそうですけれども、非常にペテロは堂々と今ここに集まっている人たちが見ているここに起きている出来事の意味について堂々と説明をしております。で ペテロはもともと漁師のでをしていた人であります。今なら人々の前に立って説教するというんであれば、少なくとも神学校行って訓練を受けなくてはいけないというふうになるわけですが、ペテロは、そういう神学校に行ったわけではない。イエス様と3年半ぐらいにわたって一緒に生活して教えてはもらったかもしれませんけれども、ペテロがこんなふうに語る人だったんだろうかと、ここで分かりまして、正直私驚きます。もう一つその驚く理由がありまして、ペテロは一体何をしたのかということであります。つい50日前のことになります。イエス様が逮捕されまして裁判にかけられた時に、彼は急に恐ろしくなって、イエスなどという男は知らない、自分はその仲間ではないと言って逃げた人であります。その同じ人が今人々の前に立って、イエス様のよみがえりを証ししていくわけです。とても同じペテロとは思われない。もちろんこれも同じペテロでありますけれども、あまりの、変わりようというんでしょうか、たった50日の間で人間ってこんなに変わっていくんだろうか、変わるんであればなぜ変わったんだろうかと考えてしまいます。ある方は言うかもしれません、もちろんペテロは聖霊を受けている、聖霊によってペテロは弱々しい、根拠のない自信にあふれる、そういうペテロではなくって本当に今変えられて、聖霊によって変えられてこうなっているんですよということかもしれません。そういうふうに説明するかもしれませんが、でもそれではちょっとなんか満足できない、本当に何が起きたんだろうか、今日はこのペテロの説教を 見ながら、一体ペテロに何が起きたのかをこれから考えていきます。でまずペテロがしたことは預言者ヨエルの語った御言葉を引用するというところから始まりました。でヨエルというのは旧約聖書の中にあります。普段あまり開かれない箇所かもしれませんが、ヨエル書という箇所がありまして、確かに、開きますとペテロはそのヨエルというところから御言葉を引用しております。で一体、これヨエルの言葉を読みますとですね、一体これ何なんだろうなと思うことがたくさんありますけれども、ペテロは2つのことを言おうとしていると思います。1つ目、じゃあその一つ目は何かということは、まず17節に示されますので、16、17を読みます。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。つまりペテロが言いたいことはこういうことです。あなた方は今驚いて大きな音がしてこの建物のところに走って見に来たけれど、そして、いろんな外国語で話している人たちのことを見て驚いていますよね。そして中には安い酒でも飲んで酔っているんだろうと言っているかもしれませんが、いやそういうことではない。神様が聖霊を注いでくださった結果、このようなことが起きているのですよ。それは皆、あなた方が知っているヨエル書の中に書いてある通りだったんですよ。それが今起きているんです。と、ペテロは言ったわけです。ペテロが要素したこのポイントの一つ目は、神様はあらかじめヨエルを通して聖霊を注ぐと約束してくださった、その約束が今成就したのだということであります。 あらかじめ聖書を通して語っているわけですから、別に驚くっていうんでしょうか、まあそれは驚くんですけれども、初めて聞く話じゃない。ユダヤ人、まあイスラエルの人たちであるならば、必ずこのヨエル書のことは知っておりますから、あなた方はもう聞いているんです。その聞いていることが起きているんですと、まずそのことをペテロは強調いたしました。で、ペテロが言おうとしたことの2つ目、それは19節、20節に、あります。19、20節を読みいたします。また、私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人、立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前、太陽は闇となり、月は血に変わる。聖書の言葉、分かりやすいところもありますが、これは非常に分かりにくい。一体何なんだこれは。幻のようなことに聞こえますので、一体何を言おうとしているのか、分かりにくいですね。でも、もちろん、ヨエルの言葉を最初に聞いた人たちは一体何のことかなと不思議に思ったと思いますけれども、実はこれもすでに起きたのだということをペテロは言おうとしています。いつ起きたのか、どんなふうに起きたのか、この使徒の働きというのはルカという人が書きまして、そのルカが書いた福音書を、見ていきますと、ちゃんとやっぱりルカはこのことを書いてあるんです。でどこに書いてあるかと言いますと、皆さんの週報のアウトラインにその箇所を抜いて書きました。ルカの福音書の23章44節から46節です。でこれはイエス様が十字架におかかりになった時、何が起きたのかということの記録でありますが、それをお読みいたします。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様が十字架で亡くなる場面でありますけれども、そのイエス様が死なれた時に何が起きたのか書いてあります。でヨエルの言葉と比べてください。ヨエルは太陽は闇となると予言いたしました。でこれはそのルカの福音書によれば、太陽は光を失っていた、全地は暗くなった、まさにこれなんですね。ヨエルが語った通り、イエス様が十字架におかかりになった時、太陽は闇となったわけです。で、またヨエルはもう一つ書いてありまして、月は血に変わりって書いてあるんですね。で実はこれは聖書のどこを開いても、福音書のどこを開いてもこのことは書いてはない、いないんですけれども、おそらくこういうことだったろうと言われております。イエス様が十字架で死なれた日の夕方でありますけれども、地平線から月が昇ってきました。で、その月、おそらくその月満月だと言われていますけれども、その月が血のように赤く染まって見えた。そのことを指すのではないかと考えられています。皆さんも月が地平線から昇るということを見たことがある、どこかで見たことがあると思いますね。普通夜上で輝いているときは青白い月ですけれども、やっぱり月も地平線から上がる、昇ってくるときに赤く染まっているんですね。おそらくそれを指すと言われます。でこの出来事、太陽が暗くなるとか月が赤く染まるという出来事、今ペテロが説教しているこの日 日から振り返りますと、まだ50日しか経っておりませんから、エルサレムにいた人たちは、あの時どんなことが起きたのかということは、まだ鮮明に記憶しているわけです。それで、ペテロが22節で、これはあなた方ご自身が、あなた方自身がご承知のことですと言っているんですね。あなた方よく覚えているでしょう。このこと、あの時何が起きたのか。太陽が暗くなった。月が血のように染まったということを、いや、今日は不思議な日だなと皆思っていること、それを記憶してますよね。まあ、そういうふうにして、あの日、不思議なことが起きたけど、あれ何だったのだろうかと皆やっぱり思っているわけですが、やっぱりそれもヨエルの口を通してすでに予言されていたんです。つまりヨエルは何を言っていたかと言いますと、イエス様の十字架、イエス様が十字架で死なれる時に何が起きるかということを語っていたわけですので、ペテロが言いたかったこと、ヨエルはイエス様の十字架のことをすでに予言していたのですということ、これがペテロの言いたかった二つ目のことになります。さて、これを言っていて何をこれからペテロが言おうとしているかであります。人々は大きな響きが起きたので一体何事かと駆けつけてきました。そしたら不思議な出来事がそこで起きておりました。一体何が起きたんだろうか、理解できずにいろんなことをみんな考えましたけれども、ペテロの口から今聞かされたことは、あの50日前の十字架の出来事と今目の前で人々が見ているこの聖霊が注がれた結果、不思議なことが起きているというこの出来事、2つのことは最初は全くつながらなかったのですけれども、全部つながっています。関連があるんです、いや強い結びつきがあるのです、ということをペテロの口から聞くことになりました。まあ、それだけでも、そうだったのかとこう驚く話でありますが、人々はペテロの口からもっと意外なことを聞くことになりました。23節です。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。イエスという男が50日前に十字架で処刑されたということは、エルサレムに住んでいるものであるならば誰でもが知っている事実でありました。で、あの十字架の処刑の時、そのことをどう他の人見ている人たちはどう考えたか、まさか自分とあの十字架の出来事とが関係していると考えた者はほとんどいなかったはずです。まあ、簡単に言えば人々はこんなふうに考えていたと思います。イエスという男はなんだか新しい宗教を始めて、その信仰宗教の教祖になろうとしたらしい。いや、まだそれまでだけだったらいいかもしれないが、彼はその、信徒となった者たちを、消し立てて革命を起こそうとして、結局ローマ軍に潰されて失敗して、その結果、まあ、十字架で処刑されたんだ。まあ、不思議なことをした語ったりしたかもしれないけども、結局ローマ軍には勝てなかった、まあ、愚かな男だったんだ。まあ、そんな風にして多分人々は考えていたでしょう。自分には関係ないんですね。ところが、ペテロの口を通して聞いたことは、あなた方は神の独り子を十字架につけて殺したのですよ。ヨエルの予言は、 なぜ何か不思議なあの予言に聞こえて何のことやろうと思ったんですが、よくこのヨエルの予言を見ていくと、あれは自分たちのことであった。あの十字架がの出来事の日、太陽は真っ暗闇になり、月は赤く染まったけれども、それを引き起こしたのは自分たちである。十字架につイエス様をつけて自分たちは殺したのだ。それはヨエルの予言の中にすでに示されていたんだということでした。まあ、ここまで聞きますと、聞いている人たちは非常に厳しいことをペテロから聞かされたわけです。何のことだと思って走って、自分たち走って来たわけですね。そしたら、あなた方に責任があるのですよと言われたようなものですから、ちょっと、まさかそんなことを聞くとは思わなかったでしょう。でもペテロは、そこに集まって、人たちを責めるために行ったのではないですね。24節で、こうペテロは語りました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。23節までは非常に厳しい言葉です。あなた方が殺したんだと、もうはっきり言いましたね。まあ、教会というところは、ある意味では、恐ろしいところであります。教会に行ったら何か優しい言葉でもかけて慰めてくれるのかなと、思ったら、いきなり、あなたはイエス様を、神の一人子を、十字架につけて殺したんですよと言われるわけですね。でも、そこで終わったならば、もう教会には誰も来れないと思いますが、しかし、けれどもという24節になるのです。けれどもこの方は死からよみがえられたのです。さて、これは何を意味するんでしょう。あまりにも教会に長く来られている皆さんであるならば、これはもう耳にタコという感じで、もう知っていますよ、そんなこと、これ忘れたらクリスチャンじゃありませんというくらい大切なことでありますけれども、もう一度その意味を考えたいと思います。私たちが、ペテロの言葉から言えば、私たちはイエス様を十字架につけて殺したものになります。で、その殺されたイエス様がそのまま墓に葬られたままである、死からよみがえることがなかったということならばどうなるんでしょう。もちろんそれは、もう私たちには希望も何もないということになるんですけれども、もう一つの見方をするならば、私たちは神様を殺したことになる。で、その神様はよみがえることがなかったわけですので、あなたは何ということをしたのだ、あなたの裁きは絶対に免れることはできない、あなたは、その、神を殺したという責任を取らなきゃいけないというふうに言われます。ところが神様は、私たちが十字架で殺したイエス様はよみがえられましたので、それは何を意味するかなんです、これはあまり考えたことがなかったかもしれません。あ、死からよみがえられてよかったね、私たちも死からよみがえるんですよ、そうかよかったねという、そこでこう終わっていたと思うんですけれども、もう少しやっぱり別の意味があるんだということに気がつきました。具体的に考えてます。例えばということですけれども、新聞やニュースで、時々ですね、事件や事故が起きまして、そして、大切な息子あるいは娘が殺された、死んだというニュースを私たちは聞くことがあります。で、例えばテレビのニュースであるならば、その殺された親、息子娘が殺された親に、インタビューする、 もちろん顔は映さないで音声だけっていうケースですけども、そういう時に、まあ、ある方は言うわけですね。なぜ自分の息子が殺されなきゃいけない、息子を返してほしい、死んだ娘を返してほしいと叫びます。で、私たちはそれを聞いて本当にこう心が痛くなるんですけれども、もちろん返すことができない、取り戻すことができないということは誰でも分かっています。命を取り戻すことができない、親のもとにその息子娘の命を返すことができませんので、その代わりその罪を犯した、事件を起こした犯人に重い刑罰を科す、まあ、それがこの社会の仕組みとなっております。犯人が、まあ、あの終身刑になるのか、まあ、20年の懲役なのか、いろいろとあったとしても、とにかくそういう刑罰を科すことによって、なんとか、まあ、公平さを取り戻そうとするのがこの社会の仕組みとなっております。でもどんなに犯人を罰したとしても、失われた命は戻ってきません。それが人間のできることの、まあ、限界であります。そこまでしか私はできないんですね。誰かを殺したのであるならば、必ず刑罰を受けなければならない。それが公正な、公平な社会のシステムであると誰もが認めております。さて、では、もしこれが殺された、まあ、死んでしまった息子娘たちが生き返り、親のところに元通りに返されるということならば、どうなるのでしょうか。つまりこれはイエス様がよみがえったということと、ことを表しておりますけれども、もちろん私たちが神様を殺したという事実は取り消すことはできません。あ、戻ってきたんだね。じゃあ、あの時十字架で私たち殺してしまったけれども、あれは忘れてくださいというふうにはなりません。もちろんそのことは私たちは責められるんです。責められるんだけれども、でも、人間の私たちが作っておりますこの社会のシステムでは、人を殺した者はそれに応じて重い刑罰を受けなければならないとなっておりますが、もし神様が、イエス様がよみがえられたというのであるならば、重い刑罰を受けないで済む可能性がある。つまり罪が許される可能性が出てくるんです。私たちはイエス様にお殺したけれども罪許されるんですよ、悔い改めたならば罪許されるんですよって言われますけど、なぜそういうことができるのかと言いますと、イエス様がよみがえっているからなんです。もしこれが死んだままですよっていうならば、救われる可能性は私たちにはなかったんですね。イエス様がよみがえられたということは、そういう意味も含んでいたということに気がつきます。じゃあどうやったら救われるのか。救われる可能性があると言われただけでは、ちょっと居心地が悪いんですね。どうやったら救われるんですか。ペテロは、あなた方は神の独り子を十字架につけて殺したのですとはっきりと言いまして、あなた方は罪人だと言ったわけですね。じゃあどうやったら救われるんですかということをやっぱり人々は、まあ、聞かざるを得なくなるわけです。これもやはりヨエルが予言をいたしました。21節に書いてあります。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると言いました。ここに私たちが救われる入り口があります。 私たちは大変なことをしてしまいました。神様に対して大変なことをしてしまったのにもかかわらず、私たちは救われるのだと言ってくれて、どうやったら救われるんですか。主の名を呼ぶ者はとは。この次に知りたいのは、じゃあ主の名を呼ぶということは一体どういうことでしょうかということで、もっと具体的に教えてほしいということになると思います。このことは、この演説をしています、説教をしているペテロのことを見ていけばわかります。というのは、ペテロは今、自信に満ちながら確信を持って人々にこう罪と救いとを語っておりますけれども、ペテロ自身が経験していることを彼は語っているからなんです。彼は、ある意味ではイエス様の神学校で訓練を受けた人であって、いろんな知識をイエス様から教えてもらいましたけれども、ただ頭の知識で語っているんじゃない。彼は最初頭の知識でイエス様を信じようとしたんですけど、それはできなかったんですね。でも今ペテロは変えられまして、自分が経験したことを本当に確信を持ちながら、自分はこういうところを通ってきたので、はっきりとこのことが分かるので、あなた方に伝えるのですというふうにして語っていますので、ペテロがどんな道をたどってきたのかを、見ていけば分かってまいります。主の名を呼ぶというのはどういうことか。ペテロはかつて、イエス様を見捨てる前です、十字架に かけられる前ですけれども、かつて言っておりました。イエス様のためなら自分は死んでもいいんだ、水の中でも火の中でも飛び込んでいきますと、自分の口で自信満々に語っていた人です。ところがその、舌の根も乾かぬうちにという、言葉がありますけれども、つまりそういうふうに死んでも変わらないのだと言ってから、まだ引かずがそんなに立たないうちにイエス様が逮捕されまして、裁判にかけられ、これはまずいというふうになった時に、ペテロはまるで本当に手のひらを返すようにしてという言葉がありますけれども、あのイエス様のためなら死んでも構わないと言っていたペテロがコロッと変わってしまう。イエス様、ああ知りません、私はあの男の仲間ではありませんと、三度否定をいたしまして、イエス様から逃げてしまう。そしてイエス様が十字架にかけられた時にどこにいたかと言いますと、ペテロと、他の兄弟たちもですけれども、怖くてどこかの家に隠れて鍵をかけていた。自分たちも捕まって処刑されるのではないかということを恐れたわけですね。でそれはもうなんていうか、客観的に見ればペテロはイエス様を十字架にはつけてないじゃないですか。ただ逃げただけですよ。怖くって知らないと言ったのはちょっとどうかと思うけれども、イエス様を別に殺したわけじゃないでしょうという人もいるかもしれませんが、でも神様の目はごまかせないんです。ペテロは不法な者の手によって十字架につけて殺した者の一人なんです。あの時、自分はどっかの家に隠れていました。あの時は私は何もしてませんでしたと言い逃れできないんです。自分もイエス様を知らない、あの男の仲間ではないと言ったことによって、それも三度もそういうことを言うことになって、イエス様を十字架につけれて殺したものである。そういう自覚を持っております。今ここだけ見るとペテロは、素晴らしい信仰者、ペテロ、自信満々のペテロ。 もう自分は良い人間であるかと思って他の人たちを責めているペテロに見えるかもしれませんが、もちろんそんな意味ではありません。ペテロはよく自分のことをもう分かってます。もう他の人には顔向けができないほどの恥ずかしいことをしてしまったっていうことはよく分かってるんです。普通だったら出てこれないんですよ。こんなこと言えない。もうはあのガリラヤのところにいてもう一度漁師をして、あのことはもう自分の記憶から自分の歴史の中から消してしまう。炭で真っ黒にして消してしまいたいような過去なんです。でもそれをペテロはそうはしない。あれはまさに自分がやったことですということを自覚しながら人々の前に立っているんです。なぜ立てるか、あんな恥ずかしいことをしたのになぜ立てるか。彼はこんな自分でさえイエス様は救ってくださった、こんなひどいことをした自分でさえこんな罪をもイエス様は許してくださったということを知っているから立てるんです。でも一体どうやって彼は救われたんでしょうか。自分の手で十字架につけて殺したということをペテロは知っているのにどうやって救われたんでしょうか。ヨエルは主の名を呼ぶ者は皆救われると書きましたが、じゃあペテロはどこで主の名を呼んだのでしょうか。まあそうやってルカの福音書、まあ、他の福音書でもいいんですけれども、ずっと読み返していって、ああペテロは主の名を呼んだんだここでという箇所があるかというと実はないんです。なんだないのか、ヨエルの言葉嘘かと思うかもしれません。でもペテロがしたことは一つだけありました。どこかと言いますと、これも週報のアウトライン一番下に書きました。ルカの福音書22章61節62節、これはイエス様が裁判にかけられてペテロがこっそりとその庭に忍び込んで3度否定した直後のところであります。お読みいたします。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。まあよく皆さんもご存知の箇所でありますけれども、彼は外に出て激しく泣いたとあります。まあなぜ泣いたんだろうか、もう言わなくても皆さん分かる。自分は取り返しのできないことをしてしまったということに気がついたんです。さっき三度否定するときはもう怖くて怖くて自分を守るために一生懸命でしたけれども、パッと我に返ってみたら、ああなんていうことを自分はしてしまったのだ、もう自分は先生を裏切ってしまった、それのことに気がついて泣いていくんです。まあもし自分がペテロだったらどうだったんだろうかと思うんですけども、まあ自分でこう握り拳を作って自分で自分の頭を何度も何度もこう叩いてしまいたくなるような、そんな、まあ、不甲斐ない自分、情けない自分、どうしようもないバカ者、愚か者、まあ、そんな言葉を自分に投げ、かけながら、泣くしかなかったんです。そんなペテロをイエス様は見つめておられました。どんな視線だったと思うでしょうか。ただ聖書には見つめて、おられた、見つめられたと書いてあるんですね。見つめるという時にはいろんな意味合いがあるんですね。厳しい視線で見つめるか、何をしたんだお前はと、もう怒りの視線でペテロを見ていた。 もちろんその逆です。イエス様はペテロの弱さを最初から知って、あえてそれでもご自分の弟子の一番最初に選んでいくんです。ペテロが失敗したとしても、なおこのペテロに対する愛は変わらない。ペテロを慈しみ励ます視線です。大丈夫、あなたは今私を否定したかもしれないけれども、あなたはこの後私のよみがえりの証人となっていくんだよ。今のあなただけ見たらもう立ち直れない、絶望かもしれないけれども、あなたは立ち直っていくんですから。私はあなたを励まし続けますから、今はあなたは逃げていきなさい、そういう姿勢です。まあ、こう言ってもでもある方は、本当にまさかと思う、疑う方もいらっしゃいます。でもイエス様は3日目によみがえられた時に、このペテロにもご自分の姿を表されました。もしペテロに対して怒りを持っているならば、そんなことはしないんです。ペテロを励ましたいんです。だからペテロにご自分のよみがえられた姿を表す。であるならば、このイエス様のペテロを見つめられたというその視線は、やっぱり愛に満ちた励ましの視線であったはずです。さて、そうしますとペテロ、いつ主の名を呼んだのでしょうか。直接の意味で主よ主よと呼んだことは聖書には書かれておりません。いや、むしろ彼は心の中でこんなふうに叫んだということになります。激しく泣いている時でした。ペテロは心の中でこう思ったでしょう。私はあなたを今まで主よ主よと自信を持って呼んできたけれど、今私はあなたを主よと呼ぶような資格がない、愚かなもので、本当に私はこの自分をどうすることもできません。まあ、ペテロの心の中の祈りを言葉にするならば、そういうことだったでしょう。そうしますと、主の名を呼ぶというのはどういうことか。主よ主よと機械的に呼ぶものではない。いや、むしろあなたの名を主と呼べない、それほどの罪人です、愚か者ですと悲しむもの、そういうものが救われるのだと聖書は約束しております。ペテロはこれを自分の経験の中で教えていただきました。頭の知識で言っているんじゃないんです。私はヨエルのあの箇所、うまく引用できますよと言っているんじゃないんです。本当に聖書に書かれている通り、自分は罪の中から救われていったんだ。だからはっきり言えるんです。人々に対して、あなた方はあの方を十字架で殺したんだ。でも救われるんですよ。私でさえ救われたのだから、あなた方も救われるんだ。最初にペテロはどうしてこの50日間という短い間の中でこんなに変わっちゃうんだろうか、不思議だと言いましたけれども、イエス様の取り扱い、あのペテロがイエス様の目の前でイエス様を否定していった時にでも、イエス様はこの愛、変わらぬ愛を注いで励ましてくださっていた。ペテロに起きたことは私たちにも起きます。 ペテロだけが特別じゃないんです。私たちも同じ。イエス様が私たちを作り変えてくださる。そんなことできない、変わるはずがない、いや自分で自分を変えるなんてとてもできませんと私たちは思いますけれども、イエス様ならできるんです。ペテロを見ていただきたい。良い人間だから変わったんじゃない、ひどいことをしたものでさえこんな風に変えてくださるならば、私たちはまた今週もこのイエス様の信心でイエス様の取り扱いの中で歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ペテロが他の11人と共に立って人々に演説、まあ、説教していく、語っていくとき、なぜペテロはこんなことを語れるんだろうか、どうしてこんな自信に満ちて語れるんだろうか、不思議に思います。50日という短い間の中で、あの弱々しいイエス様を捨てていったペテロがこんなふうにイエス様を証しできるんだろうかと本当に驚いてしまいますけれども、あなたもそういうことができる。たとえあなたを裏切り見捨てたとしても、私たちはあなたを主と呼べるような資格のない本当に罪人なんだと悲しむ者に対して、あなたは憐れみの、そしてまた愛に満ちた視線を注いでくださり、聖霊を注いでくださって救いを与えてくださる。そのことがはっきりとわかるとき、人は本当に変わっていくのだ、変えられていくのだ、それほどの力をあなたは持っておられると今日教えてくださり感謝いたします。私たちの力で変われるようなものではありません。あなたが私たちを変えてください。ひどい私たちです。人を憎み、また愛情のない、そして冷たい私たちでありますけれども、どうか主を憐れんでくださって、こんなものでありますけれども、主よと呼べないものでありますけれども、どうか私たちと共に歩んでください。私たちを導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。